イランカラプテイランカラハテイカタイイッショロレトロマオトゥタヌアンペ小松和弘コロアイヌプレオルシペネルベネウーパキタラエチイワンケのエチオカヤクワニアナアイヌイタクペンクラブクル小松和弘クネタンチュプカイホマライキ。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お変わりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もよろしくお願いいたします。先月は明治時代に北海道に来てキリスト教を布教された英国聖公会のウォルター・デニングさんのお話をしました。ウォルター・デニングさんはヨーロッパにすでにあった研究されたものによらず、自ら直に聞き取ったアイヌ語をご一緒にまとめたことをお話ししました。それでですね、ヨーロッパですでにあった研究にはどんなものがあったかということで、最近はアウグスト・プフィッツマイヤーさんという人の本を読んでいるところです。それでは今日はそのプフィッツマイヤーさんについて紹介しようと思います。アウグスト・プフィッツマイヤーさん、ロシア語ではプフィッツマイエールと呼んでいたりしますが、1808年にオーストリアのカールスバート、今のチェコのカルロビバリというところの宿屋のうちに生まれました。ここは世界的に温泉地として有名なところだそうです。その昔、神聖ローマ帝国の皇帝になったカール4世が温泉を偶然発見したのが始まりだとか。地名カールスバートはカールの浴場といった意味なんでしょうね。プフィッツマイヤーさんはチェコのプラハで、医学博士を取り、この湯治場で医師をしていたようです。その後1837年にオーストリアのウィーンに移り住み、独学であらゆる言語を学び始め、語学の鬼と言われていたそうです。ヨーロッパの主要な言語のほかに、トルコ語、アラビア語、コプト語、ペルシア語、サンスクリットを習得し、その後中国語、満州語、日本語に取り組んだと言われています。オーストリアの東洋学者としてヨーロッパで初めて日本の万葉集を研究した人だとか、1843年からはウィーン大学で講師も務めていました。リスナーの皆さんは江戸時代のシーボルト事件をご存知ですか？ドイツのフィリップ・ハンス・バルタザール・フォン・シーボルトさんが日本地図を国外に持ち出そうとして1830年に日本から国外追放になった事件です。そのシーボルトさんがヨーロッパに持ち込んだ日本のさまざまな資料を経由して、プフィッツマイヤーさんはアイヌ語を学んでいたようです。そして、学んだことをオーストリア帝国ウィーン帝国科学アカデミーでたくさんの発表をしています。どんなものがあるかと言いますと、まずはじめに1849年にアイヌ語についてと題して論文を書きました。それから翌年1850年にはラペルーズから提供されたサハリン語の単語集についての覚書を発表。ラペルーズというのはラペルーズ伯爵ジャン・フランソワ・ド・ガローさんのことで、フランスの海軍士官で探検家だった方です。この方がカラフトで採取したアイヌ語について研究を発表しました。また次の年1851年にはダビドフによって記されたアイヌ語語彙集の批判的展望という論文を発表。このガブリーラ・ダビドフさんはロシアの海軍士官だった方で、この方もカラフトでアイヌ語を採集しています。さらに同じ年になんとアイヌ語の構造に関する研究という、世界でおそらく初めてなんじゃないでしょうか、 アイヌ語文法の研究をまとめています。さらに3年後1854年にはアイヌ語の語彙集を発表しました。日本人アイヌ語通訳上原熊次郎さんが1792年に「モシオグサ」という書物を出版したのですが、これをこと細かく調べて語彙集を作りました。私は今これを読んでいるところです。元の「モシオグサ」は事柄ごとに語彙をまとめて日本語の単語にカタカナ表記でアイヌ語が記されているものです。プフィッツマイヤーさんはモシオグサのカタカナアイヌ語を見出し語にして、なんとイロハニホヘト順で整理しました。読み方をアルファベットで表記し、それぞれのアイヌ語の単語にドイツ語の訳語をつけました。必要に応じ日本の説明も取り入れています。このカタカナ表記がなかなかのくせもので、右から左に表記する昔の横書きなものですから大変読みにくくなっています。正確に読むには相当慣れが必要です。ちなみに上原熊次郎さんの元の本では縦書きになっています。今ではパソコンが普及していろいろな言語の文字が使えるようになって印刷も楽ですが、当時のオーストリアで日本語のカタカナの活字を作って紙面を作ったのは相当大変だったろうなと思います。プフィッツマイヤーさんは明治時代に入ってからも1882年にアイヌ語についての議論と解明という論文、翌年1883年にはアイヌの起源に関する研究、アイヌ植物研究という論文を発表しました。最後に一つ逸話を紹介して終わろうと思います。プフィッツマイヤーさんは浮世離れした方だったようで、今風に言えば相当な言語オタク、引きこもりがちな方だったようですね。言語学の研究に没頭していて世の中の動きに関心がなかったようで、当時隣の国でプロシアとフランスによる普仏戦争が起こっていたことを知らなかったという逸話が残っているそうです。これ今で言うとどんな感じでしょうか。ロシア・ウクライナ戦争とかイスラエル・パレスチナ紛争が問題になっていますが、それを知らなかったというような感じでしょうか。まあ遠い国の話なので、日本にも関心がない人はいるかもしれません。今週南海トラフの地震が話題になっていますが、東日本大震災があってみんな騒いでるけれど何かあったのという、そういうレベルに近いのかもしれませんね。タントアナクコルオルシペアリパクノトゥイマコタンタハンケコタンタエフェムピパウシエチヌワウンコレワパーセノポイヤエライケレシネチュシカマレのFM ピパウシオッタスイウヌカランロ担当アナク小松和弘ね。今日の私の話はここまでです。遠くの町、近くの町で FM ピパウシをお聞きいただきありがとうございます。来月また FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。